日本長寿企業ポッドキャスト、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の中田美香です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはず。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組日本長寿企業、2011年5月に放送した内容の番外編です。番組内でご紹介できなかった貴重なトーク内容をたっぷりとご紹介します。今回取材をさせていただいたのは明治41年、1908年に創業、横浜名物のシューマイや駅弁の製造販売並びにレストラン経営を行う株式会社崎陽軒。お話をお伺いしたのは4代目社長野並直文さんです。今回は崎陽軒の次なる100年に向けての思いなどを語っていただきました。
日本長寿企業、御社の次なる100年に向けて最も重要だと思われることは何でしょうか？
新しい名物名所を創造していきたいなというふうに思ってるんですね。で、振り返れば未来っていう言葉がありますよね。で、今までの100年の歴史を振り返ってみたときに、その中で見える未来というのは何なのかなということを考えると、先輩たちが一生懸命横浜の名物作りというものに苦労して頑張ってきたという伝統があることが分かるわけですよ。やっぱりそういう同じ伝統を受け継いでいく我々としては、それを先輩が目指していたものを我々が目指していこうという考え方で、新たな名物、もちろんそのシューマイとかシューマイ弁当とかいうものについては、これはこれでね、きちんと守っていかなくちゃいけないんだけれども、それだけで満足するんではなくて、全く新しい横浜名物というものをこれから我々作っていきたいなというのが次の100年に向けての課題だと思ってるんです。
100年以上続くその秘訣っていうのは何なんでしょう？
そうですね、やはり明確な目標を設定するっていうことがこれ大事だと思うんですね。やはりその限られた資源であるとか、あるいは人材、そういうものをこのある一定の方向にこときちんと向けて、そこに総力を結集していくということが大事ですので、あれもやりたい、これもやりたいということになると、そのエネルギーが分散されてしまう。そこであくまで目標圏としての会社の目標はこれだよというものを明確にして、そこにそのベクトルを合わせていくということがですね、大事になってくると。だから例えばそのお弁当にしてもね、コンビニ弁当もお弁当、駅弁もお弁当、じゃあ崎陽軒はコンビニ弁当はやってんの？やってないわけですよね。やはり同じお弁当でもコンビニ弁当は違うだろう。なんでコンビニ弁当は違うのかっていうと、コンビニ弁当っていうのはいつでもどこでも手軽にお腹空いた時に食べられるのがコンビニ弁当。崎陽軒のお弁当っていうのは横浜行かないと買えないよとかね、あそこ行かないと買えないよとかいうものなんですよね。だから非常にその貴重であるし、そういう中であの時ああいう仲間で食べたよねとか、そういう思い出がそれについてくるしということでね、そういった意味であくまでうちの考えている方向性はこっちなんだよという目標を明確にしていくということが大事だなというふうに思ってるんです。
野並社長自身も横浜育ちでいらっしゃいますよね。そうです。横浜という土地へのこだわりっていうのはありますか？
もちろんこれはあります。横浜っていうのは150年前にですね、開港によって発展してきた町 で、それまではもう本当に寂れた漁村でしかなかったんですね。で、したがってその開港によって海外の文化が横浜に入ってきて、でこの横浜からさらに日本中にこうやってそれが広がっていったという歴史があるわけなんで、そういったその横浜としての特徴を生かす、そういうものをそのこれからの崎陽軒の製品作りにも生かしていきたいなというふうに思ってるんですね。で、日本にはこの非常にその食文化っていうのはいろんなところにこうやってあるわけですよ。 例えばその沢地領域だとか七北領域だとか関西領域だとか加賀領域だとかね、まあ、それぞれの食文化にはそういう名前がついてるんですけれども、横浜には横浜料理とかいう名前がないんですよね。で、横浜料理っていう名前がないから横浜には食文化がないのかっていうと決してそうじゃなくてですね、まあ、さっき話したようにその海外から入ってきた食文化、これが日本風にうまくこうやってミックスして融合した形で出来上がったそういうものがあるんですよね。で、一番いい例が牛鍋だと思うんですね。昔江戸時代の日本人はあまり獣の肉っていうのは食べなかった。ところが開港して外国人たちがやってきて血が滴るようなステーキをですね、ブドウ酒ワインとともにこうやって食べると、まあ最初は気持ち悪いなっていうふうに思ってたのかもしれないけど、なんかうまそうだな、じゃあそこであの牛肉食べてみようと。ここで日本に古くからある鍋料理で、その中でその味噌仕立てで肉の臭みを消して食べる牛鍋っていうものをそこで生み出して、でこれが横浜の非常にその貴重な食文化になってるわけですよね。で、崎陽軒のそのシューマイも同じことかなっていうふうに思うんですけども、本来中国料理であるシューマイっていうのは熱々で蒸したてで熱い状態で食べて初めて美味しいものである。ところがその日本には駅弁文化というのがあるわけですね。その駅弁というのはやはり それぞれ各地特徴ある食文化、こういうものが反映されてその駅弁文化というものが、まあ、日本ではこうやって根付いてきたわけですけれども、この駅弁文化と中国料理のシューマイというものが結びついて冷めても美味しい小粒のシューマイというものが出来上がる。したがって、これも海外の食文化と日本の食文化がこうやって融合したものというふうに言えるんであって、でそういうものをですね、まあ、これが横浜のいいところだというふうに思うんで、これからの崎陽軒の新しい名物作りにおいてもね、そういう考え方をさらに進めていきたいなというふうに思ってるんです。
でもなぜナショナルブランドを目指さないんだろうかという疑問も一方でやっぱりあるんですけど、うん、なぜナショナルブランドを目指さないんでしょうか。
非常に迷った時期があったんですね。どうしようかと、ローカルブランドで行こうか、あるいはナショナルブランドを目指して行こうか、まあ、そういう迷っていた時にですね、たまたま大分県の知事さんで平松さんという知事さんがいらして、でこの方が当時その一村一品運動っていう町おこしの運動を提唱されて非常にその全国的に有名な知事さんだったんです。でその方のところにみんなで話を聞きに行こうよということで、まあ、何人かで、大分県庁に行って話を聞いた時にですね、その平松知事から聞いた話が真にローカルなものがインターナショナルになりうるという話を聞いたんですね。で例えばどういうことかというと、アルゼンチンタンゴ、あれはブエノスアイレスの片田舎の民族音楽でしかなかったんだけれども、音楽性に非常に優れているからこそ今や世界中の人がアルゼンチンタンゴを楽しむようになったと。したがってその真にローカルなもの、これをこうやって目指していくっていうことがある意味では別にインターナショナルになりうるんだという話を聞いてですね、よしじゃあもう迷わずにローカルブランドで行こうということで決めたんですね。
なるほど、ローカルブランドを追求することによってナショナルブランドを目指さないけれども自然にナショナルブランドになっていくのかもしれないですね。
そうですね。だからやはりそのよくあの国際人というのはどういうのかっていうと、やはりそのきちんと自分の国民としてのプライドを持ってて自分の国のことをよく知っている人間のことが国際人だというふうに言われますけど、まあ、それと同じことなのかなというふうに思うんですかね。
すごく余談ですけれども、私も横浜で生まれ育ってふと思うんですけど、大阪人と共通しているところっていうのはその大阪も大阪が好き、横浜も横浜が好き、うん、で割とみんな東京出たり働いたりして外に出ていくんですけど、やっぱり横浜に戻ってくるっていうあたりっていうのは、うん、やっぱそのローカルブランドをこう強固にしていくものとなんか近いような市民性みたいなものもあるんですかね。
そうですね。やはり横浜っていうとね、東京に近いというそれがメリットでもありデメリットなのかなと。だから下手すると横浜は横浜なんだっていうふうに頑張っていないと 新宿、渋谷、池袋、横浜っていう感じで東京一副都心にこうやって一緒にされてしまうというところがあるわけですよね。で、横浜は横浜なんだと、渋谷、新宿、池袋とは違うんだということで、やっぱり頑張っていかないとダメだというのが一つの背景としてあるのかなというふうに思いますね。うん、それとあとね、郷土愛だとかそういうものは、まあこれはあくまで私の持論なんですけども、ちょっとしたコンプレックスというものが背景にあるのかなっていうふうに思うんですよ。だ今話したように横浜は東京に近すぎるから一緒にされたくないっていう東京コンプレックスね、そういうものがあるし、多分大阪の人も多分そういうね、違うでっていう感じのコンプレックスが背景にあるのかなと。でいろんな田舎のね人たちもそれぞれの郷土愛があるだろうけれども、やはりそれを大事にしていきたいという背景にはそういうものは僕はあるんじゃないのかなと思うんですよね。うん、でそこで一生懸命頑張るということがまた地域を愛する、郷土を愛するということにつながっていくんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどね。東京の人は多分ね、うん、そういう郷土愛だとかふるさと意識あんまりないのかなっていうのも、
ないですね。
うん、だからコンプレックス持つ必要ないから、
そうですね。では一つ、御社が今一番力を入れてることっていうのを教えてください。
そうですね、やっぱり新製品開発、それから新業態店舗の開発、まあ、こういうものには力を入れていきたいなというふうに思ってます。
最後にぜひ若い人に向けて社長から何かメッセージを頂戴できればと思います。
そうですね、やはりこの伝統というものを受け継いでいくのはどういうことなのかなということをぜひよく考えてもらいたいなというふうに思うんですね。伝統というのは必ずしもですね、先輩がやっていたことを守っていくと、同じことをやっていくということじゃなくて、先輩がこうやって一生懸命苦労して目指していったものを自分たちを目指していくんだというのが、これが伝統を守っていくということだと思うんですね。で例えばその甲子園ね、甲子園球児たち、高校生たちが甲子園を目指すと、で伝統校だっていうのもね、先輩たちがこうやって甲子園で頑張るのがこれを目標にしてきてやってきた、でそれを俺たちも一緒に甲子園目指して頑張っていこう、これが伝統なんであってね、まあ、そういった意味で、伝統を守るっていうのは決して保守的なことじゃなくて、まあ、新たなチャレンジなんだという考え方で行ってほしいなというふうに思います。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は株式会社企業研パート4をお届けしました。いかがでしたでしょうか。もう横浜出身の私にとってはとっても親しみのある会社への取材だったんですが、まだ幼い頃ね、しょっちゅう両親がお土産にこの崎陽軒のシューマイを買ってきてくれたり、あと電車に乗って家族旅行の際っていうのはやっぱり車中でシューマイ弁当をよく食べました。もうそりゃ味も格別でした。そんな様々な思い出を胸に株式会社崎陽軒の今回本社にお邪魔したんですけれども、野波社長にいろいろとお話を伺いました。もう本当に社長は真剣な眼差しで、特に熱く崎陽軒についてはもちろんですが、横浜について語ってくださいまして、器の大きい素敵な経営者でいらっしゃいました。2008年の崎陽軒100年宣言、とってもいいですよね。崎陽軒はナショナルブランドを目指しませんという否定形から入って、真に優れたローカルブランドを目指しますという、本当に横浜最強の地域ブランドとしていつまでもいつまでも君臨してほしいなと強く感じました。さあこの番組 JFNK 全国ネットのラジオ番組でもオンエアしています。日本長寿企業、どうぞこちらも合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。